おはようございます。それでは今日も賛美を持って、ディボーションの時間を始めていきましょう。今日は共に十字架の陰にを賛美したいと思います。十字架の陰に泉湧きていかなる罪も清め尽くす。おらせたまえ、この身を主よ。十字架の陰に、教えまで。アーメン。お祈りします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたの御言葉を聞き、御言葉に預かり、主よ、御言葉の糧を得て歩んでいく、そのための朝の時間、与えてくださったことを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか今日の一日をあなたの恵みと祝福で満たし、あなたに従ってあなたに聞いて歩む力を与えてください。愛する主イエス・キリストの名前でお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は、ルカ13章1節から12節です。お読みします。集まっていた彼ら全員は立ち上がり、イエスをピラトのもとに連れて行った。そしてイエスを訴え始めてこう言った。この者は我が民を惑わし、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言っていることが分かりました。そこでピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王なのか？イエスは答えられた。あなたがそう言っています。ピラトは宰相たちや群衆に、この人には訴える理由が何も見つからないと言った。しかし彼らは、この者はガリラヤから始めてここまで、ユダヤ全土で教えながら、民衆を扇動しているのですと言い張った。それを聞いたピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にあるとわかると、イエスをヘロデのもとに送った。ヘロデのところに送った。ヘロデもその頃エルサレムにいたのである。ヘロデはイエスを見ると非常に喜んだ。イエスのことを聞いていて、ずっと前から会いたいと思い、またイエスが行う印を何か見たいと望んでいたからである。それでいろいろと質問したが、イエスは何もお答えにならなかった。宰相たちと律法学者たちはその場にいて、イエスを激しく訴えていた。ヘロデもまた自分の兵士たちと一緒にイエスを侮辱したり、からかったりしてから、派手な衣を着せてピラトに送り返した。その日、ヘロデとピラトは親しくなった。それまでは互いに敵対していたのである。アーメン。お読みします。人々がイエス様をピラトのもとに連れて行き、無実の罪で訴えました。ピラトはイエス様がガリラヤの人と知ると、ヘロデのもとに送ります。そこでもイエス様は黙っていたため、ヘロデたちはイエス様を侮辱してピラトのもとに送り返しました。それではまず一番最初に、直感的に示されたところ、一番最初に心に留まった箇所を中心に黙想する時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は8節から12節のところで、このヘロデにのところにイエス様が送られるんですが、ヘロデはそのイエス様を見た時に非常に喜んで、本当に奇跡とか印が行われるのを見たいとずっと思っていて、ずっと会いたいと思っていたんですけれども、喜んだんですが、ヘロデがいろいろ質問してもイエス様は何もお答えにならなかった。それに対して11節で侮辱したりからかったりして、また派手な衣を着せてピラトに送り返す。そして12節で、この日以来ヘロデとピラトは親しくなった。 ていうところで、非常にこのヘロデは気まぐれな人なんだなということを思わされました。自分の感情、自分が楽しいかどうか、本当にそういったことによって、本当にこう感情を変えて、コロコロ変えて、そしてイエス様を本当に十字架に引き渡したんだなということを思わされました。以上です。
私はまず2節のところで、この悪魔のしもべに属する者たちは、この我が民というふうに民をこの自分のものと考えているということ、またカエサルに税金を納めることをイエス様が禁じたわけではない、カエサルのものはカエサルに返しなさいという言い方をしているだけなんですけれど、そういったことを極端に偽りを持って断じている。またイエス様は自分を追うキリストだと言い回っているわけではなくて、それを認めているに過ぎないにもかかわらず、こうやって言葉を歪めていく、また偽る、それが悪魔の特徴だなと思いました。以上でございます。
はい、私は8節から11節のところで、このヘロデのところが心に留まりました。このヘロデがイエス様にこう、へり下って悔い改めて会いに行くというようなこととは全く真逆で、もう自分の興味関心のためにイエス様に会って、奇跡や印を見せてほしいというような、こういった本当に傲慢な態度で、もう上からイエス様に奇跡ができるものなら見せてくれみたいな、そういった態度の前に、イエス様が本当に沈黙されていたということですね。こういった本当に傲慢な態度というものが自分にもあるのではないかと黙想しています。それでは続けて、成長のために祈っていきましょう。三位一体なる神様がどのようなお方であるのか、また教えや勧めや戒めや従うべき模範や示される罪、避けるべき行動など語られていないか、一つ一つ聖書をもう一度読みながら黙想していきましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私はまず10節で教訓を与えられています。最初ヘロデとイエス様が、話しているというか、面談している時に、その間最初挟むようにその10節が書かれてあるんですが、本当に祭司長たちと律法学者たちはその場にいて、イエスは激しく訴えていたということなんですが、ヘロデに対してそういう煽る行動ですね、祭司長たちと律法学者たちが取っていたということ、本当に外野から激しくイエス様を訴えて、それでヘロデの気持ちも変わってしまったということもあるんじゃないかなと思わされました。本当にこの周囲の人々の言葉が大切であるということ、それによって、本当にその人の心も変えられてしまうということなので、本当にこの自分がいる状況も気をつけなければならないということも教えられました。以上です。
はい、私は特に10節、11節を通して、イエス様はどういうお方であるかということですけど、聖書に精通し、また地位や名誉を持っている人々に激しく訴えられたお方です。また多くの侮辱からかいを受けることを甘んじて受け止められたお方です。ご自身が十字架にかかって人々の罪をあがらうという目的のために、その使命から目を離さなかった、そういうお方だというふうに言えると思いました。以上でございます。
はい、私はイエス様についてですけれども、この自分を訴えて自分を蔑み、自分をこう十字架につける方々のために、その救いのために十字架にかかられた方であるということを思いました。罪人たちを救うための 地上に来られ十字架に疲れた神の御子であったことを思いました。また9節からですけれども、この植え替わきのないものの前では、キリストを求めていないものの前では黙っておられる方であるということを思いました。それでは最後に適応の時間を持っていきましょう。今日私たちが何をするように主が求めておられるのか、祈り求めていく実感を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は霊的な雰囲気っていうのが大切なんだなということを思わされました。それで私の周りである出来事によって、でそれによって周りの人たちが動揺して、否定的な言葉を話したり信仰になってしまったり、そういった態度が見られたりするんですけれども、本当にそれが変えられるように自分自身が取りなして、まず何よりも自分自身が精霊に満たされるために祈りによって満たされる必要があるなということをまず思わされました。その場にあって自分自身がこの精霊に満たされる喜びの人として立つことができるようにしたいと思います。以上です。
はい、私は今宣教地にいますけれど、なかなかこの道が開かれないことで、この失望感というか、そういうものがよぎります。けれども、いろんな形で、この悪魔というのは訴えるものであるな、ということを思わされました。今日は特に、このパウロの心、何とかして一人でも救いに導きたいという、そういう心を求めて、そして祈らせていただこうと思わされました。以上でございます。
はい、私自身も本当に砕かれなければならないというか、悔い改めなければならないことがたくさんあるなということを黙想していました。なかなかこう、どうするべきか、主の御心をつかむことができないという時に、本当に自分が傲慢でへりくだっていないんだなということを今日は語られています。主の御前に本当にへりくだって祈る時間をしっかりと分けて持っていきたいなというふうに思わされました。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主を感謝いたします。今日もこうしてあなたが与えてくださった恵みのこの時間を本当に感謝いたします。どうかこの心にあなたを求める心、心からあなたを求める心、また心からあなたを信じ信頼し祈る心を与えてください。心から愛する主イエスキリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。 ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。